ペテロの第一、First Peter、ペテロ第一の手紙の一章を開いてください。今日からペテロの手紙に入っていきます。午後にね、一章を一節ずつ見ていきますけれども、今朝は3節から5節 verse 3からね、5節までに注目します。よろしいですか？開いてますか？はい。私たちの主イエス・キリストの父であり、神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえらせたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです、ということですね。はい。ペテロの手紙を皆さんも全部読まれている人もいると思うんですけれども、分かるのはですね、テーマがヘブル人への手紙、その、前の前のヘブル人への手紙、そして直前の前のヤコブですね、ジェームズの手紙ととても似てますね。何かというと、キリスト者が苦しみを受け迫害を受けていくというのが背景になっています。でもちろん同じテーマですけれども、それぞれの手紙で強調点が違って、ペテロ自身はですね、神の恵みですね、救いの恵みについてまず話し、そしてキリストのを模範として歩んでいきなさい、その苦しみの中にあっても歩んでいきなさいということをするんですね。おとといですね、これ本当の話ですよ、おとといですけども、突然この、電話に、連絡がありました。未信者の人ですね、クリスチャンじゃない人です。まだ天国に行ってない間ってクリスチャンって我慢して生きてるんですか、ってこう言うんですね。で、我慢っていうと、ね、今ちょっと笑ってくださった方もいらっしゃいますけれども、ちょっと違いますよね。クリスチャンとしては我慢じゃないんですね、忍耐なんですって。じゃあ忍耐と我慢の違いって何ですかね、ってこう聞くから、そこでですね、私も、そこで、そこで思い浮かんだ、とっさに思い浮かんだ例えを語ったんですね。家に留守していてお父さんがいないので、不安になっていますと。でもお父さんは必ず家に戻ってくると知っていて、戻ってくることを信じて待っている感じですかね、ってこう答えたんですよ。つまりお父さんがいるんですね。で、お父さんが自分を愛してくれていて、そしてそれを信じて待っているというところに忍耐がある。だから自分で頑張って我慢してるんじゃなくて、深い神の慈愛、憐れみがあって、それに信頼していることを維持していくっていうのかな、それが忍耐なんですよね。だから神の恵み、救いの恵みをまず知るということが大事になるわけです。私たちが我慢することでなくて、神がどれほど素晴らしいことをしてくださったのかなんですね。で、そこで3節ですが、 verse 3 again、 私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいましたと。も生ける望みをって言ってますね。 Living Hope と言ってますが、で、私たちはこの地上で死んで滅んでいくのではないです。死んでもまた生きるという希望が与えられていて、永遠の命の希望が与えられているわけです。で、永遠の命の希望が与えられているので、今日生きているという意味も分かってくるんですよね。目的が分かってくるわけです。で、それが何かと言ったら、神が願われていること、 神が御心をとしておられることを、それを行っていくことが自分の生きている目的なんだ、意味があるんだということが、まあ、分かるわけなんですよ。でその神を知る前は私たちは望みがありませんでした。その望みのない状態をですね、パウロが書いたエペソ人への手紙からちょっと見たいんですね。エフィジアンチャプター2 verse 12、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでしたと。でイスラエルの神やキリストから遠くに離れていて、望みがなく神もないんですね。そして2章の1節2節、チャプター2 verse 1 and 2、罪と背きの中に死んでいたと。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれこれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたっていうんですね。もし私が神だったら、 If I were God、 もうダメね、これもう終わり、 He's over さっきの、だから今日ねメッセージね用意しててね、 Actually I'm sharing that I prepared the message but his testimony is right on, you know, relates to this content。 もうダメだなと、 His life is over、 そう思うじゃないですか、諦めますよ。まずね、自分から遠く離れた存在に普通関心寄せます。遠く離れていたって書いてますけど、自分の身近な人でさえ関心が薄いのに、遠く離れていたら全く気に留めないですよね。しかも死と罪と死の中に生きてるっていうか、死んでしまってるっていうね、死体が浮かんでるのを見てなんか希望抱きますか。あのインドのガンジス川ですね、であの結構こう死体がプカプカ浮かんでるっていうね、あのこう話を聞きますけれども、そういう状況の状況に対して何か希望を抱きますか。抱かないですよね、もうダメだと。で以前の私たちの状況はそうだったんですが、しかし神はご自分の大きな憐れみのゆえ、Abundant mercyですね、その憐れみがあるんですよ。神はそういう神、神は そういう存在に対して憐れみを持ってくださっているんです。神ご自身の名がそのようなお名前なんですよね。モーセに宣言した名前が、 主は憐れみ深く情け深い神と。だから神が私のようでなくてよかったんです。どんなに無関係に見えて阻害されているような人にも、罪の中に死んでしまっているような人、惨めな状況だからこそ神は憐れみをかけてくださるんですね。でね、クリスチャンになると、キリスト者になると、なんていうのかな、こう教会にいると、いやそれやるものでしょうって、当たり前でしょうって、ごく自然にできるっていうのがこの憐れみの行いなんですよね。例えば地震や洪水が起こったとか津波があったっていう時に、まあ、いつまでも残っている人たちってキリスト者なんですよね。あと凶悪な犯罪を犯した人が拘置所や刑務所に行って面会に行って世話をする人ってて、多くがキリスト者なんですよ、クリスチャンなんですよ。で私の家の近くに、まあ、皆さんもご存知のように拘置所があるんですね。拘置所が、でそこはあの東京拘置所はね、あの死刑囚が収監されているところでもあるんですね。死刑執行もそこの拘置所の中にあるんですよ。で私はあの月に1回3人の死刑囚にあのお菓子の差し入れをします。でこのことフェイスブックに上げると、こうみんなクリスチャンいいねいいねいいねって押すんですよね。普通よく考えてしないですよね。でそれが分かったのが、あのお菓子をこの差し入れ店っていうのがかなり決まってるんですね。もう決められたところしか差し入れできないんですが、でそこのおばさんがですね、あの税金の分負けてあげるってこういうの。でなんでかっていうと、 その死刑囚の方々に、まあ、続けて差し入れをする人なんてね、クリスチャンしか残ってないんですよ。で、知ってるんですよ。で、もう一人は非常に高齢のカトリックのシスターだということで、私がほら職業というところに牧師って書きますからね。で、それでぜひずっと来てくださいという、まあ、こう気持ちですよね。だからいないんですよ、他に。で、僕はあんまり深く考えてないんだよね。いや、だって毎日東京拘置所見てるし、チャリで10分で行ったら行けるし、もうついでに行こうかなっていう程度ですけど、でもこれが神の憐れみから、まあ、来てるわけなんですよね。で、クリスチャン聞いたらもうそれやるでしょみたいな感じだけど、一般に考えたら凶悪で死刑になってなんで憐れむのとなるじゃないですか。しかし私たち自身がこの大きな憐れみを受けているからなんですよね。で、この憐れみのゆえに私たちが生ける望みをくださったんですが、その命というのはイエス・キリストのよみがえりから来てるんですよね。 The living hope comes from the resurrection of Jesus Christ。 イエス・キリストは死者の中からよみがえられたことによってあるわけです。私たちが罪の中に死んでいても新たな命を得ることができ、主が永遠に生きておられるように私たちも永遠に生きるようにしてくださったので、ヨハネの14章19節 John 14:19、 私が生きあなた方も生きることになるからですということで、今神に対して生きることができ、そして将来復活の体が与えられて永遠に生きることができるようになるわけです。でね、この手紙を書いているペテロのことを思うとですね、非常に心がこう心に染みてくるんですね、この話は。だってペテロってすごくね、正直な人です。感情に正直っていうのがよく言うと、悪く言うと何ていう、直情的っていうか、向こう、何ていうのかな、英語だとインポーシブっていうけど、何だろう、何ていうかな、こう。I don't come up with the Japanese word for the word impossible. こうなんか動いちゃう、ね、考える前に動いちゃうタイプでしょ。で、彼は死ぬまで音もするって言ったんですよ。ところが舌の根が乾かぬうちにイエスを知らないって3回言ったんですよね。で、ペテロはね、その後に復活の後、イエスの復活の話を聞いたときに、女たちがまず伝えたんだけど、たわごとだと他の人たちは思ってたんですが、ペテロだけはですね、まあ、ヨハネも一緒に行ったってヨハネの福音書書いてますが、ペテロだけは一目散に墓の方に行ったんですよ。で、そこに死体がない、遺体がないことを見た、確かめたということなんですね。Luke 14:11-12ですね、ルカによる福音書の24章の11節12節にそれが書いてあります。そしてガリラヤ湖でイエスに会うために待っていた時に漁をしていましたが、岸辺で声をかけてくれた人がいたんです。釣りできたって、魚取れたって言ったら取れないわけでしょ、湯通しやっても。それ右側に網を下ろしなさいと言ったら大量になった。ヨハネが主だと、 It's the Lord, He's the Lord、ね、そしたら裸のままだったんだけど、そのままね、ペテロらしいよ、海に入ってってね、飛び込んで泳いでいったわけですよ。そしてイエス様が会ってくださり、私を愛しますかと3度聞いてくださって、私についてきなさい、羊を飼いなさいと。だから主が生き返ったことで、蘇られたことで、ペテロ自身も生き返ったわけですよ。生ける希望に満ちたわけです。で、彼はこの生ける希望を持っていたので、彼が殉教するときに、その執行者エクスキューショナーに言ったわけですね。なんて言ったかって言ったら、これ言い伝えなんですけどもね、ジャスタトラディションは、私はイエス様のように死ぬことはできませんと、十字架形だけども逆さにしてくださいと頼む、自分の方から頼んだんです。そして逆さの十字架形で、殉教したと伝えられています。で、このイエス様のよみがえりによって私たちを次に 新しく生まれさせとあります。でこれが新しい創造ですね。第2コリントの5章の17節、 2 コリントの5章17。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなりましたと。アダムが罪を犯しました。そして人は罪人として生まれて死にます。そしてこの地は呪われたものになりましたが、イエス様がよみがえりました。そのよみがえりによって罪と死の原理が義と命の原理に飲み込まれたんですね。この方のよみがえりによって罪の中に死んでいたものが新しく生まれ、義と認められ、死んでもよみがえり、今度は世界が一新する、すべてが新しくなるわけです。で次4節です。 Verse 4、 また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられているのです。私たちは資産が与えられている。なぜかと言ったら神の子供になったから、神の相続人になったわけなんです。永遠の命という資産が与えられてますが、それがね、天に蓄えられてるんです。コロサイの1章の5節、Colossians 1:5、あなた方のために天に蓄えられている望みですね。この地上に生きている間、どんなことがあっても天に蓄えられているので、損なわれることがないんですよね。イエス様の御言葉有名ですよね。天に蓄えなさいっていう、マタイの6章の20節、Matthew 6:20、自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありませんという、ここがペテロが話している天における蓄え。地上にあるものは朽ちていきます。罪によって汚れてます。で消えていきますけども、主が私たちのために蓄えているものは全く影響を受けることは、損傷することはないわけですね。私たちが2022年にトルコとイスラエル行った時ですね、ラオディキアですね、ラオディキアの町の遺跡を訪問しました。でそこでローマ皇帝に捧げる宮ですね、皇帝カイサルの宮がの跡が、あるんですけど、でそこのね、奥に行くとですね、このガラス張りになってて、そのね、その遺跡の上にガラス の, あのこの何ちかな床を作ってるんですね。だからガラス張りでこう下を見ることができるんですが、そこにこの奥のところに保管所があるんです。ストレージがあるんですよ。でそこに、金銀が入っていたということなんですね。でなんでかっていうとですね、この、古代の、この宮はですね、お金保管所にもなっている銀行みたいなの金庫のようになってました。で理由は何か分かります？理由は盗人が来て、もうそこで盗んだら罰が当たるという恐れが出てくるので、安全ではあるわけですよね。 でも地上のものですよね。でそれと似たようなイメージ、似たようなイメージっていうか、もうそっちはフェイクっていうかね、このそれでも盗まれちゃうわけですけど、だって実際に今遺跡にはない、遺跡見てもそれは金銀だけは出てこないんだよね。遺跡発掘してもね、盗まれてるわけでしょ、錆びてるわけでしょ、朽ちていくわけですよ。しかし神のおられる天においては、決してその遺産は、資産は盗まれない、朽ちることはないわけです。でこの遺産を持って、資産を持ってイエス様が現れてくださるわけです。5節、 Verse 5、 あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの日に表されるように用意されている救いをいただくのですと。で日本語訳ではあまりはっきりしてないんですけども、ギリシャ語だとですね、この神の、信仰により神の御力によってって訳されているところは、英語がね、こう分かりやすいんですよね。By the power of God through faith って書いてあるんですよ。で日本語だとなんかどっちもよりよりってなってるじゃないですか。でも英語、ギリシャもそうなんですけども、もともとの信仰を通して神の御力によりって書いてあります。つまり神の御力によって私たちが守られていて、 その道からによって守られていることを信じていくんだよっていう感じですね。イメージ的には意味わかりますか。私たちが一生懸命信仰、信じます信じます信じますってやって、そうやって頑張って、それでかろうじて私たちは最後まで、この信じられ、この生き残っているのではなくてね、そうではなくて神が守ってくださっているということを受け入れていくって感じですかね、うん、それによって守られているんですよと。でここの守るっていうのね、 keep kept という言葉は実は軍隊用語で、この町の中にある守備隊ですね、ガリソン、守備隊のことを表しています。だから神の力によって敵の手から私たちはこの守備隊を置いていただいているって感じなんですね。わかります？いろんな戦いあるじゃないですか。けれども神が守ってくださる、その力で信仰を通して守られているんですけれども、イメージとしてはですね、ちっちゃな子供が、ね、お父さん手がすごいちっちゃいわけですよ、ね、ちっちゃくてお父さん掴んでるでしょ。で子供の方は自分が一生懸命掴んでるからお父さんから離れなくて済んでるって思ってるじゃないですか。でも実際は逆ですね。お父さんが掴んでるから子供は、もちろん子供も一生懸命掴んでるけど、でもやっぱお父さんが掴んでる。これがちょうど神の道からによって守られていると信仰の関係ですね。私たちは一生懸命頑張ってって言うけど、いや神が掴んでくださってる、イエス様がご自分の手の中に入れてくださってる。だからヨハネに10章の28節、 John 10:28 ですね、彼らは永遠に決して滅びることなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしませんとですね。主の手の中に私たちが入れられているわけです。そして終わりの日に In the last days 救いが現れると、 The salvation appears。 でこの現れるという言葉がすごく大事です。今まで天に蓄えられていたものが、まあ、ある意味で隠されていたものが、主がイエス様が戻って来られるときに現れるんですね。まずイエス様天から降りてきてくださって、私たちが空中でこの方に会います。そして天に引き上げられます。そして私たちの癒やしい体は栄光の体に変えられます。そして主ご自身がそれぞれに褒美を与えられます。冠が与えられます。そして私たちを引き連れて地上に戻ってこられるわけですね。私たちと共にそこで世界に対して救いを表すわけなんですよ。日本語ってね、こう時々私不満になる時あるんですよ。 Sometimes it's a complain about the translation of Japanese, so I will explain. 英語だと Revelation、黙示録ですね。 Reveal ですね、そのままでしょ。 The make known, the hidden でしょ。今うなずいてる英語の人たちは、ね、隠されたものを知らせるわけで、明らかにするわけですよ、ね、でちなみに韓国語 in Korean 消しっていうの、掲示で、中国語は何だっけ、中国語は掲示録でしょ。日本語だけ黙示なんですよ。目視 means symbolically hidden, opposite meaning, 逆なんです、ね、目視ってなんかよくわからなくて、なんか隠されていてでしょ。そうじゃなくて、アポカリプシって言うんだけども、これ英語、ギリシャ語ね、逆です。今まで隠れていたものが一気に公開されるっていうことなんです。それを神様がしてくださる、この救いが皆さんに用意されているんですよということなんですね。その救いがあるからこそ、恵みがあるからこそ、私たちは信仰の従順の中で生きて行くわけなんですね。最初の話に戻ります、ね、お父さんが帰ってくるのを待っているわけですよ、ね、でその時に頑張って待ってるわけじゃないでしょ、はーって、ね、じゃなくて 信頼して待って、信頼して待って、さっきの論文会さんの証ですよね。信頼して待ち続ける。でも実際はんなこと起こりっこないね、んなこと起こりっこない。ごめんなさい、今ねお父さんとお母さん、 Your father is much like my parents、 They are Buddhist Impossible、 They are working for, at the bar Impossible But she called me up, my mom called me up and she said I was born again. That was the first word、 私の父と母がの今話を英語でまず明かしちゃったんですけど、日本語で訳しますと、父と母はもう全然そんな人ではありません。教会連れてたんです。それ嫌がりました。である時にうちに遊びに来たら、でそこで教会無理やりじゃんけど、私の妻の説得で何とか言って、そしたら近くの教会紹介して、で9ヶ月経って聖書が全然わからなかった母、まあ、父もそうですけど、もうやめようと思った時にヨハネの14章で私は天に住まいを用意している、でそこでも号泣して礼拝が終わってもずっと泣き続けてました。で電話したんです。2003年の3月私に電話くれたんです。第一声が生まれ変わりました。で父親がその3週間ぐらい後に泣きながらイエス様を信じることをしました。毎回戻っても楽しみなんですね。暗い顔ではないんですよ。もういつも喜んでるんですよ。もう父親はもう老いていますけども、もう感謝感謝感謝、イエス様に感謝。体が弱まってて心臓が良くなくて、でもイエス様に感謝してます、喜んでます。救いの恵みです。 The grace of God's salvation、 救いの恵みです。皆さんに用意されてます。信仰の従順によって、信仰の従順というのはつまり自分の思いを捨てて、そして信じていくということですね。お祈りしましょう。 Let's pray。 愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたが奇跡を行ってくださる神です。イエス様が父に委ねますと言いました。 Jesus says on the crossI commit my spirit to you. 私たちも一緒にそれに習って、 We want to follow his example, committing our spirit unto you. そのことによってあなたご自身が復活の奇跡を行ってください。 Then you raise Jesus from the dead. 主よ、その復活の奇跡を私たちは見たいと願っています。というかあなたが願っておられます。私たちがそれをいつも拒んでしまうというか、受け入れてないというか、主よ、しかしあなたの恵みの力によって私たちの信仰をこれからも立て上げ続けてください。 Please continue to build our faith through the manifestation of grace, through the miracle of grace. イエス様の皆によってお祈りします。アメン。